人生の幸福感を高める30の方法。その1、朝、眠いから目覚めることができただけで既に幸せ。朝起きたら行動を見ましょう。生きていてよかった。幸せなことだと。姿勢が高いような顔を出し、外が明るくなれば自然と目が覚めます。夜が明ければ新しい一日の始まりです。朝起きるのは平凡なことであり、苦痛と思うかもしれません。眠いから目覚めることは特別喜ぶことのことではないように思えるでしょう。しかし、改めて考えてみたい。必ず無事に朝を迎えることはあることもありません。睡眠中にうつ伏せで失速していたかもしれません。体調不良で突然死することもあるかもしれません。特に睡眠時の呼吸症候群の人は要注意です。睡眠時の呼吸は停止できません。睡眠時の呼吸症候群の人は睡眠中に呼吸が止まってそのまま窒息するケースがあります。一人暮らしの人は自分が睡眠時の呼吸症候群であることに気づいていないケースもあります。睡眠障害がなければ安心ともありません。健康な人でも寝返りで気を切ってそのまま亡くなることもあるでしょう。年間死亡者のデータを見ると睡眠中に亡くなっている人がいます。事故があって亡くなる人もいれば事故前に亡くなる人もいます。睡眠中の動揺を襲われ休校される可能性もゼロとは言い切れないでしょう。睡眠中に亡くなることは可能性は低いですが、現実としてありえることです。ですから朝眠いから目覚めることができるのは喜ぶべきことです。朝眠いから無事に目覚めることができれば生きていてよかったと感謝したい。無事に朝を迎えられただけで幸せです。毎朝眠いから目覚めるのは当たり前と思っていると命に対する感謝を忘れます。毎朝眠いから目覚めるために感謝しましょう。生きている。無事でよかった。今日も新しい一日を迎えることができて幸せだと。新たな生きている一日は誰かに生きたかった一日です。一日の始まりは感謝から始めましょう。命があること、元気であること、新しい一日が始まることを喜びましょう。朝一番から感謝できて幸せな気分になります。毎朝眠いから目覚めるために生きていることに感謝する。人生の幸福感を高める30の方法。その2、達成感を得るチャンスは短くなる。食事を完食するだけでいい。達成感を得たい。そう思った時、何をイメージしますか。病気と問題に弱られた時、大きな仕事をやりきった時、難しい問題を解き明かした時、達成感という響きが立派なのでしょうか。大きなことを成し遂げた時にやる快感の終わりなしです。もちろんそれぞれ達成感を得る瞬間ですが、あまり難しく考えないでください。達成感を得るチャンスはもっと短くなります。食事を完食するだけでいいのです。私たちは1日3回の食事をします。朝食、昼食、夕食、夜遅くまで残業をする人や夜食を食べる人もいるでしょう。それぞれ食事をするタイミングはちょっとした挑戦をする機会です。残さず全て食べる。これも一つの達成です。小さなことかもしれませんが、仕事の対象は関係ありません。もちろん体調を無視して無理に食べる必要はありませんが、できるだけ残さず食べる努力をした方がいいでしょう。苦手な野菜になってもこれを食べたら達成感が得られると思えば食べやすくなります。食事の機会は1日3回なので少なくとも1日3回は達成感を得るチャンスがあるということです。今まで気にすることなく見過ごしていたかもしれませんが、次の食事から意識してみてください。これだけで達成感を得る機会が増えます。食事を完食した時は達成感に気づく。人生の幸福感を高める30の方法。その3、今日は一番の気に入りの服を着て出かけよう。洋服ダンスを開けましょう。クローゼットを開けましょう。一番の気に入りの服はどれですか。すでにお気に入りの服はたくさんあると思いますが、中でも一番の気に入りの服に注目です。最後に一番の気に入りの服を着たのはいつですか。一番の気に入りの服も変わらずいないという頻度は少ないのではないでしょうか。今日は着なくてもいいよね。大事にしたい気持ちもあるでしょう。今着るのはもったいない。欲しい気持ちもあるでしょう。勝負服を着て取っておこう。着る場面もやることもあるでしょう。一番の気に入りの服だからこそ、最高の特別慎重になります。しかし、服も利用があることに気づいてください。食べ物は消費権があるように服も消費権があります。経年劣化は避けられません。使わなくても時間が経つにつれてだんだん古くなります。いつ着ようと思っているものはなかなか読まないように、いつ着ようと思っている服もなかなか着ません。今度着よう、いつ着ようと後回しにしているうちにだんだんお気に入りの服が古くなります。そうこうしているうちに今度出番がないまますっかり古くなってしまうのです。本来は一番の気に入りの服は一番良きたいところ。高い声を出してかったら食べらず何度も見ましょう。もう余計な後回しはしません。今日は一番の気に入りの服を着て出かけましょう。昨日はもったいないと思うかもしれませんが、今日は一番です。一番の気に入りの服を着ることに罪悪感を持つ必要はありません。どうせ古くなら何度も着ることで再屈そうな実用的です。せっかくお金を出してかったのですが、何度も着ようそうな服も喜びます。遊びに出かければいつも余裕気にした気になるでしょう。職場に来ていればいつも余裕ある気持ちで仕事ができるでしょう。出不精であっても一番の気に入りの服を着れば心を乗り出して自然と外出したくなります。今日は一番の気に入りの服を着る最高の日です。今日は一番の気に入りの服を着て出かける。人生の幸福感を高める30の方法。その4、自覚の嘘は怖い。無自覚の嘘はもっと怖い。嘘には2種類あります。自覚の嘘と無自覚の嘘です。どちらも嘘をつく行為という点は同じですが、意識の違いがあります。日常では時々嘘をついてしまう場面があります。自分がついている嘘はどちらにあるのか、きちんと分けて考えておくことが大切です。自覚の嘘。自覚の嘘は自分が嘘をついているという意識がはっきりある嘘のことを言います。嘘は相手を騙す行為であり、正直に落ち込ませたりします。嘘の内容によっては精神的ダメージだけでなく、経済的なダメージを与えることもあります。しかし、自覚の嘘はまだ救いがあります。もちろん、好ましくない行為であるものを少なくとも自分が嘘をついている良くない行為という意識があります。自覚の嘘はあくまで本人が気づいているので罪悪感と良心の痛みがあります。良くない行為なのでできるだけ最小限に抑える努力をしようとします。できるだけ嘘を最小限に抑える努力もするでしょう。相手の迷惑がなければ後から謝ることもできます。また、全ての嘘の悪いこともありません。人を元気づけたり勇気づけたりする嘘もあります。未来につながる嘘なら悪影響はありません。人を役に立つことなら、たとえ嘘であっても喜ばれます。無自覚の嘘。自覚の嘘以上に怖いのは無自覚の嘘です。無自覚の嘘は自分が嘘をついていることに気づいていない嘘のことを言います。話を持ってしまう癖がある。時々、事実は違う話をしてしまう。腰のため、無視の真相をすることがある。上記の行為に心当たりがあるなら、無自覚の嘘が発生している可能性があります。最初は自覚のあった嘘も習慣化されて当たり前の行為になると無自覚になることがあります。もはや本人は嘘をついている意識がなくなります。これが一番怖い。無自覚の嘘は本人が意識していないので頻繁に繰り返されます。平然と嘘をつかめ、いつの間にか周りに迷惑をかけます。無自覚なので罪悪感も良心の痛みもありません。嘘をついた責任を果たすこともありません。知らず知らずに人を悲しませたり落ち込ませたりするリスクが潜んでいます。無自覚の嘘は本人が気づかない限り改善されることはありません。むしろどんどん手されとして無自覚の嘘が増えることもあります。この状態を極限的と言います。極限的は必ず人間関係のトラブルもあります。無自覚の嘘である極限的に心当たりがあるなら改善が必要です。特に人から組織を笑いされることが多いなら自分に無自覚の嘘が何か分かっているといいでしょう。発言と行動が一致しているかという点で客観的に自分を振り返っています。一貫性のない言動が目立つなら信号です。自分の発言のような確信を客観視しやすくなって判断が容易になります。もし自分の良しと友人がいるなら自分に極限的の抵抗がないか直接聞いてみるのも一つの方法です。しかし友人なら正直に話しているはずです。発言と行動が一致しないことは誰でも問題ありますが、言動を超えているなら極限的の可能性が高いと考えているでしょう。今一度自分の発言の振り返り、発言と行動が一致しているか振り返ってみてください。自覚の嘘も怖いですが、無自覚の嘘はもっと怖い。無自覚の嘘は人間関係の悪影響を及ぼすため心当たりがあるなら意識的な改善をお勧めします。自覚の嘘と無自覚の嘘の違いを理解する。人生の幸福感を高める30の方法。その5、誘拐行為の電話には要注意。仲良くなりたい人は日中電話をしよう。しかし友人と電話をするなら時間帯に注意しましょう。時間帯がいつでもいいように思いますが、油断は禁物です。同じ話題でも日中と夜中では話の内容に影響するからです。まず気をつけたいのは誘拐行為の電話です。誘拐行為の方が時間に余裕があって周りも静かなので電話もしやすいように思うかもしれません。確かに日中学校や仕事があれば誘拐行為の都合のいいタイミングでしょう。時間に余裕があれば何でもパッと言ってきます。気づいたらまでこの存分話をするのも悪くありません。時間とスケジュールの都合で社会場面もありますが、できるだけ誘拐行為の電話には注意した方がいいでしょう。誘拐行為の電話は会話や雰囲気が出やすいからです。ゆっくり話はできるかもしれませんが、気持ちが悪んできちんと社会場面が心配です。まったりした雰囲気を通り越して誰が話します。なかなかテンションが上がらず、もやもやしながら話をすることになるでしょう。何よりかわりになりやすい。夜は比較的悩みやすい時間帯です。そこは比較的最後のためているので、話の内容も自然と絡まります。この話ではない、もうだめだ、今日はない、という方法の話が絡まっていくでしょう。だから、話になるので、会話の内容もなくなりやすいです。特に、駐車には深夜の電話です。深夜の電話で約束したことはほとんど守れません。お互いの電話で話をしています。じゃあ、前の約束でも、次の日になると、5分後に忘れたと思います。目を離す約束が本気なのかどうなのか、よくわからないです。友人と電話をするなら、日中電話をしましょう。そこから友人電話をすること。友人ともっと仲良くなりたいなら、なおさら日中電話をするです。日中電話ならだらしません。この方法は明るくテンションも高く会話のテンポも良くなります。日中は外の明るいので自然と明るいことを話しやすいのです。建設的で時々会話ができるでしょう。明るい話をすると友人との関係もますます良くなります。悩むことの相談も日中がおすすめです。お互いの障害の量なのでしっかり話を聞いてもらえ、きちんとしたアドバイスもらえるでしょう。単なる連絡でもない連絡でもいいですが、プライベートに関する深い話をするなら日中がおすすめです。同じ電話でも日中と夜中とはその間に会話の雰囲気が変わるのです。大切な友人とは日中に電話をする。人生の幸福感を高める30の方法。その6、自分にも責任があるのではないかと振り返る人に悪い人はいない。自分にも責任があるのではないか。そう思うならば優しい人です。そんなことはない。自分は優しくない。 そんな謙虚な思いがあるならますます優しい証拠です。もし優しくないならもっと普通の発言をするでしょう。自分に責任はない。悪いのはあの人。きちんと責任を取ってもらいたい。普通に相手を責めたり責任を取ってもらおうとしたりするはずです。自分に勝ちなく全て相手が悪いなら相手が悪いと思って当然です。今からまずあなたは自分にも責任があるのではないかと考えました。これはなかなかできないことです。自分にも責任があるのではないかと思うことも反省です。自分の言いたい習慣のある人は必ず成長します。自分の心が良くなったら次から気をつけようと思うので、今回は悪くても次回から改善できているでしょう。もし自分が悪いところが見つかっても反省ができれば、後は後でさっぱり忘れるようにしましょう。忘れることで心が軽くなります。不必要な相手を何も責めないで済みます。私も責任があったのかもしれません。ということになると、相手はほっとすくわれます。相手に責任があっても、お互いに責任があると思っておく方が、お互いとも穏やかになります。人間関係のトラブルになって嫌がることも起きます。人間とは不完全な生き物です。自分も不完全なら相手も不完全です。許し合っていく方が楽になります。小さなことならをすることも大切です。どうか自分の優しさに気づいてください。自分にも責任があるのではないかと振り返る人に悪い人はいないのです。自分にも責任があるのではないかと振り返る自分の優しさに気づく。人生の幸福感の高める30の方法。そうなら、結論のあるコミュニケーションもいい。結論のないコミュニケーションもいい。結論のあるコミュニケーションが良いものです。コミュニケーションに明確な目的があると、話し方もスマートになります。無駄な雑談になります。判断も決断も早くなります。結論を出したコミュニケーションはスピード感が出て効率よくなるでしょう。考えに行って知恵を出し合えばより良い結論を出しやすくなります。特にビジネスでは結論のあるコミュニケーションが欠かせません。時間は有限です。考えた時間内で結論を出さなければいけません。できるだけ無駄な雑談をしてスマートに話をする必要があるでしょう。会話に無駄ないのは素晴らしい。コミュニケーションでは結論を求める習慣がある人も多いのではないでしょうか。しかし、結論のあるコミュニケーションもいいですが、結論のあるコミュニケーションしかできないとなると要注意です。結論のあるコミュニケーションしかできなくなると、笑いが制限されることで話も非常に難しくなります。プライベートの話がしにくくなり、深刻化に難しくなります。何でも結論を求めようとすると、結論のない会話がストレスになります。日常では目的のないコミュニケーションもあります。例えば、プライベートの話です。家族の話、親戚の話、将来の話、恥ずかしい失敗談、面白い体験談、悩みやコンプレックスの話、くだらない話もあるでしょう。プライベートの話に結論がありませんが、面白いや遊ぶことがあります。無駄な雑談も深刻化されるように役立ちます。結論がないからこそ楽しい時間を過ごせます。たとえビジネスでも感想形態で結論のないコミュニケーションも楽しむことがあります。結論のないコミュニケーションは人間関係を深めるためには欠かせません。心地よい時間の流れで深い話、くだらない話、個人的な話もしやすくなります。結論のあるコミュニケーションも大切ですが、結論のないコミュニケーションも楽しむようになりましょう。結論も求めない。結論がなくてもイライラしない。話のテーマを決めず、自然の流れのまま雑談を楽しむようにします。話が逸れても元に戻しません。話は脱線してもそのまま進むようにします。結論も求めなくなると、その時の笑いに集中できます。どんどん話が脱線していくと、この笑いが発展しやすくなるでしょう。たとえ会話が噛み合わなくても噛み合わないことを楽しめばいいのです。自分のコミュニケーションも振り返ってみてください。コミュニケーションに結論を求める傾向が強いなら、少し意識を変えてみてもいいでしょう。結論がなくてもコミュニケーションは楽しむことが可能です。結論のあるコミュニケーションだけでなく、結論のないコミュニケーションも楽しむようにする。人生の幸福感の高める30の方法。その8、靴はあなたと地面の重大役。たまには靴の道を願おう。たまには靴の道を願いましょう。毎日あなたに履いている靴は、もっと一つもまず一生懸命仕事をしています。夏は暑い地面に耐え、冬は冷たい地面に耐えています。雨の日であっても、冬なら頑張っています。靴はあなたと地面の重大役です。あなたと地面の直接接する摩擦が大きいので、靴は重大役になり、摩擦を現れています。地面に金属線やガラス線が落ちていてもスムーズに歩けます。おかげで足に怪我をしないで済んでいます。靴の履き心地が快適なのは、それだけ靴がしっかり仕事をしている証拠です。靴は履けば履くほど足に馴染むのが特徴です。靴があなたに合わせてくれているのです。少しでも足の中にはストレスを出そうと、靴は自分の身を削りながら使命を全うしようとしています。靴は私たちの一番近いもので、目立ちにくいですが、靴がなかったら大切な難しくない生活に不便な生じます。靴のおかげで今日も快適に歩けます。なぜ靴に履きをするのか。それは毎日頑張っている靴の道を願うためです。靴はあなたのために毎日もっと頑張っているのですから、あなたのためには靴のために頑張りましょう。定期的に靴の手入れをするだけでいいのです。ビジネスの手は変わらずだけではありません。次から、パンツ、ブーツ、ハイヒール、サンダルなど靴ならすべて対象です。ここには汚れながら、一緒で太い。変わらずなら、ブラシとクリーナーを使ってきちんと磨く。靴を手入れすれば、再び輝きを取り戻し、靴も喜びます。いつもありがとうと感謝しながら手入れをすれば、ますます靴も喜ぶでしょう。靴の選択も定期的に行うことが大切です。洋服の選択をすることはあっても、靴の選択を見直している人は多いのではないでしょうか。靴は使用頻度が高いのですから、部屋より汚れやすいと考えてください。靴が脱ぎ始めたら洗濯のサインです。靴は一般の洗濯機でも洗えますが、靴が洗い込んだのにもあるので、しゃがないなら検討してみてください。自分で洗濯するのが手間なら、クリーニング店でも対応しているので相談してみるといいでしょう。靴の手入れに時間がお金がかかっても、毎日頑張っている靴の道具が出れば大したことはありません。きちんと靴を手入れすることが直すので、結果として節約につながる経済的です。靴が綺麗になれば、外を歩きたくなる気分になります。靴に感謝をするならば、靴からも感謝されます。靴に感謝して定期的に手入れをする。人生の幸福感の高める30の方法。その9、早起きなさいは就寝時間が遅いから。睡眠時間が短ければ早起きなさくて当然。早起きは苦手。早起きなさい。早起きなんてもいい。そうなる人がいます。理由を聞くと眠気を嫌いないと言います。確かに眠気が強いとなかなか起きられません。また眠気がついているかのように自然行動としてしまいます。勉強や仕事を頑張るために早起きしても眠気が強いと体は悪くて頭が働きません。無理やり早起きしても眠気に耐えず結局に戻すことになるでしょう。これでは早起きの意味がありません。眠気を嫌いないのは仕方ないように思いますが、じっくり話を聞いてみると定番のうちがあります。そもそも就寝時間が遅いのです。就寝時間が夜遅く日付を超えています。就寝時間が遅いと睡眠不足の状態で早起きすることになります。睡眠時間が3時間や4時間しかありません。睡眠不足なら眠気を嫌いないのも当然です。睡眠力は人間の三大欲求の一つです。人からは一定の睡眠時間を欲しようとしています。眠気は体の睡眠を求めるサインです。睡眠は命に関わることなので、睡眠不足の場合、体は睡魔というサインで睡眠を流そうとします。眠気が強烈なら体の睡眠を求める声も強烈ということです。一時的に睡眠不足を学んできても、長期間に言われると心身に悪影響を及ぼします。気合で早起きを行いようとすると、ストレスが溜まりすぎてどこかで限界があります。早起きなさいならまず早起きを行いましょう。気合で早起きをする必要はありません。そもそも気合で早起きをすることが不自然であり、危険です。早起きをしたいならまず早起きから始めましょう。人の適切な睡眠時間は7時間から8時間程度と言われています。もし睡眠時間が7時間未満なら要チェックです。睡眠不足の抵抗があると判断して改善に努めましょう。睡眠時間が6時間未満ならレッドカードです。早速、今日から早起きを行って、即している睡眠時間を取り戻してください。就寝時間が9時や10時でも構いません。寝るは早すぎると思うかもしれませんが、十分な睡眠時間を確保するには就寝時間も早くする必要があります。まだ早い時間かもしれませんが、早起きを楽にするには、この回の前倒しをした方がいいでしょう。睡眠時間は決して10時するのが正解です。早く寝る行為を子供っぽいと思う必要はありません。9時や10時に寝るのは起こさないことはありません。変な態度を持っていると、ますます早い早起きを妨げます。早起きは十分な睡眠時間があって初めてできること。早起きして睡眠時間の十分では早起きも楽になります。気合を入れなくても自然と早起きができるのです。早起きをするためにはまず早い起きを行う。ベストタイミングはすでに決められていることではなく、自分が決めているもの。人生ではベストタイミングを逃すことがあります。約束の時間に考えたら到着したら早すぎたと思うかもしれません。もう少しゆっくりしてもよかったと思うこともあるでしょう。年齢を重ねたら何事を始めたときに遅すぎたと思うかもしれません。もっと早く始めればよかったと後悔することもあるでしょう。ベストタイミングを意識すると早すぎた、遅すぎたと思うことがあります。しかし、ここにも答えがあります。人生には遅すぎることもなければ早すぎることもありません。あなたがちょうどいいと思えばちょうどいいのです。何をしたい気持ちになればその時に行動するのがベストタイミングです。たとえ時期やタイミングが悪くてもちょうどいいと考えましょう。常に今をベストタイミングにすることをすることです。ベストタイミングにすることをすれば何でもベストタイミングに変わります。例えば約束の時間に早く到着してしまったとします。早すぎたなと思いそうになってもちょうどいいと考えるようにしましょう。身だしなみを整える準備ができた。少し行動の時間ができた。気持ちを整える時間ができた。ちょうどいいと思うことで物事の見方が一緒に調整されだんだんちょうどよく感じてきます。逆の遅すぎパターンも同じです。何事を始めるときに遅すぎたと考えそうになってもちょうどいいと考えましょう。今こそ新しいことを始めるベストタイミング。年齢を重ねている今の方が楽しめる。人生経験を持つには今がちょうどいいタイミング。ちょうどいいと思うことで心が出す方向に見てだんだん本当にそう思えているようになります。遅すぎた、早すぎた、と呼び寄せていると本当に後悔してしまいます。小さなことを考えて何も行動しなくなる方が簡単な影響です。夢を抱えることに早すぎることもあれば遅すぎることもありません。始めようと思った時がベストタイミングです。周りが何と言おうと自分の中でちょうどいいという声をつなぐことです。ベストタイミングでなくても考え方や受け止め方を変えてベストタイミングにすることをすることです。早すぎたと思うことはちょうどいいと考えましょう。遅すぎたと思うこともちょうどいいと考えましょう。ベストタイミングはすでに決められていることではなく自分が決めているものなんです。遅すぎても早すぎてもちょうどいいと考えるようにする。人生の幸福感の高める30の方法。その10時、満足の基準はあるのではなく最後の幸せの近道。あなたは満足しやすい性格でしょうか。それとも満足しにくい性格でしょうか。もし 聞くなら小さなことに満足できる生活ならきっとすでにあなたは幸せでしょう。些細なことも喜び感謝をして毎日を楽しく生きているはずです。もし満足しにくい生活なら少し注意した方がいいでしょう。幸せを感じにくい人生になる可能性が高いからです。もちろん満足の基準に決まりはありません。満足の基準は人それぞれ。安物の服で満足する人もいれば高級感の服でなければ満足できない人もいるでしょう。質素な食事で満足する人もいれば豪華な服装姿でなければ満足できない人もいるでしょう。安いアパートで満足する人もいれば立派な一戸建てを持たなければ満足できない人もいるでしょう。満足の基準は人それぞれでいいのですが、これだけはやめた方がいいという基準があります。それは満足の基準が高すぎるという状態です。幸せになるには約束されたのも同然だからです。満足と幸せには密接な繋がりがあります。幸せとは誰ものではなく感じるものです。何を感じるかというと満足を感じるかどうかになります。もし満足の基準が高くなりすぎると滅多に満足することができなくなります。つまり物質的には豊かでも精神的には貧しくなるということです。先進国であるにもかかわらず幸せを感じる人が少ないのは満足の基準が高いからです。環境のことに高品質の品物があるので統一水準も高くなると社会の世界に再生します。高級な車ではいけない、立派な家ではいけない、たくさんの金を稼いで貯金を増やさなければいけない。どんどん満足する基準が高くなるためなかなか幸せを感じにくくなるのです。物質的には豊かでも精神的には貧しくなる理由は満足になるのです。幸せになるためにはどうすればいいか。満足の基準を上げるのではありません。逆にされるのです。些細なことに喜びを感じ満足するようにしましょう。そして日常の当たり前に感謝することが大切です。すると些細なことに幸せを感じることができます。小さなことに満足を感じることが大切です。小さくても心を満たすことは可能です。安物の指でも小さな食事でも豪華でも満足を感じることは可能です。あなたは今すぐ幸せになります。満足の重要性に気づき意識を変えられるのです。満足の基準を下げて小さなことに満足を感じるようになればすぐ幸せになります。満足の基準はあるのではなく下げるのが幸せの近道です。満足の基準はあるのではなく下げる。人生の幸福感を語る30の方法。その順に失敗の多い人生でも何もない人生に比べればはるかに幸せ。私の人生は失敗ばかり。過去を振り返っても失敗しか思い浮かない。失敗の多い私の人生は不幸なのだろうか。失敗の多い人生に悩んでいませんか。確かに失敗ばかりの人生だと不幸であるように感じるでしょう。できれば失敗より成功の多い人生であった方が良かったと思うはずです。あまり失敗が多いと自分の人生は呪われているのではないかと不安になります。時には自分の人生を生きることもあるかもしれません。平凡であってもいいので、これから平和な一日が少しでも多くなればいいと思う。しかし失敗の多い人生だから不幸とは限りません。失敗の量と幸せは不関係です。もし失敗の量と幸せが比例しているなら失敗を繰り返させない子供たちは不幸ということになります。初めて失敗ばかりした人も大変不幸ということになります。失敗と幸せは関係ないように思いますが、実は不関係です。失敗の多い人生は全く不幸ではありません。一番不幸なのは何もない人生です。何もない人生が一番辛い。何もない人生は本当に何もないからです。嬉しいことなければ悲しいこともない。笑えることなければ嫌なこともない。プラスになることなければマイナスになることもない。変化もしていくものもない。何もない人生は年齢を重ねるためになります。何もない人生でなければよかったと思うことです。失敗の多い人生でも何もない人生に比べればはるかに幸せです。見方を変えれば失敗の多い人生は恵まれた人生と思います。失敗する機会は精神力を鍛える機会になります。おかげであなたは今メンタルが強くなっているはずです。失敗経験が多い分だけ話も増えたでしょう。大変な人生を歩んでいるならそれだけ意味がある話になります。失敗には成功に役立つ人が隠されています。過去に失敗が多いということは成功に役立つ人も多いということ。失敗を経験ではなく、成功の近道になるでしょう。過去の失敗を出した生き方をすればこれからの成功を増やしていくでしょう。たくさん失敗があるなら大成功につながるチャンスがあります。失敗の多い人生を生きるのではありません。むしろ失敗の多い人生に感謝をしてもいいくらいです。過去の失敗を生かすに対しましょう。過去の失敗は、これからの人生を生きる材料であり、訓練です。きっと過去の失敗を生かされるなら失敗の多い人生の方が知ります。失敗の多い人生に感謝しています。人生の多く感の30の方法。その13、上司の厳しさは期待がないし、厳しい上司だと大変です。ただしをこうしようと心がうるさい。仕事に厳しく細かいところまで確認されます。厳しい上司とするために言います。世によって自分だけ特別厳しくしているとますます嫌になるでしょう。私は上司の高い点数がないと言いたくない。厳しい上司がいると毎日力を試しているようなもの。精神的に辛いストレスが多くなるでしょう。厳しい上司があると人生の苦悩になるかもしれません。上司に恨みや憎しみがいてサスリスが覚える。早くなくなってほしいと今からの毎日。バランギョを救ってやりたい衝動に変えるかもしれません。しかし上司を恨みそうになった時、厳しさの真実に気づいてください。厳しくされているのではありません。期待されているのです。もしあなたのことを無難な人間と思っているなら厳しくしません。何も仕事を依頼しなくなります。目も合わせてくれなくなります。無視されて空気のように扱われるでしょう。上司からも言われなくなったら終わりです。期待に対しない人間と評価されたことになります。厳しいのもつらいです。手間暇かかりなかなか面倒な仕事です。時間や体力を使ってまで厳しくしているのはそれだけあなたを期待しているそうです。上司はこの人ができると認められています。この人が吸収できる、成長できる、やり遂げられると期待されています。表向きは厳しく見えるかもしれませんが、実は期待の裏返しです。良い意味で上司が注目されている状態です。あなたの成長を期待しているから自然と気持ちに見せない態度や言葉遣いも悪くなってしまいます。厳しい上司を恨むのではありません。期待してくれている上司を感謝するようです。厳しい上司がおとなしくなるくらい仕事ができる人間になってやりましょう。上司の考えを先回りしようではありませんか。期待は答えるだけでなく超えていきたい。上司が厳しくされたら期待を超えて結果を出して期待してやりましょう。上司からの期待を裏返せれば仕事が加速力になります。あなたが成長していけば厳しい上司はだんだん教えることになって穏やかになります。上司の厳しさは期待の裏返しであることに気づく。人生の幸福感を語る30の方法。その14、次の時にも自己管理の一環。自己管理と聞いてどんなイメージがあるでしょうか。食事、運動、睡眠など生活習慣の中心としたイメージが多いのではないでしょうか。仕事の計画や予定などスケジュール管理をイメージする人もいるかもしれません。物事がスムーズに進むよう自分の体調や行動を確認して正しい生活を目指します。もちろんどれも自己管理ですが、見落としがちな自己管理はもっと手元にあります。爪などです。爪の手でも自己管理の一環です。爪は最も短いあるため気づきにくい傾向があります。特に男性は爪に鈍感な人が多い。爪が伸びていると爪の隙間から曲がりやすくなり不衛生です。伸びた爪でうっかり引っかいたり傷つけたりすることもあるでしょう。自分の手を入れていない人はどうやって仕事や生活のイメージができるのでしょうか。爪の手では身だしなみの一環であると同時に自己管理の一環です。きちんと爪も両方見ましょう。爪が伸びたら短く切る。これだけです。もし余裕があれば爪を切った後、安いでなくていいでしょう。切った時の爪は刃のように強くなっています。手がされていないと爪は綺麗に見えます。安いでなくては爪の先端が長くなるので、ますます見た目が綺麗になります。あなたの爪は今どうなっていますか。伸びているなら早速短く切りましょう。爪の手では1週間に1回は使用したいことです。爪が1日に伸びる調査はおよそ 0.1 ミリ。どうかあれば1ミリ伸びることになります。もっと有名なことができるなら6日に1回、5日に1回でもいいでしょう。2つ目に注意すれば短い間隔でも大丈夫です。伸びたことに気づいてくれるのではなく、定期的に切ることが間違いありません。ビジネスでもプライベートでも少なからず爪で人を判断することがあります。爪なんて見られないと思いますが、ないと見られています。特に女性はほぼ全員相手の爪に注目しています。ビジネスで直接影響はしないものの間接的に影響するのが爪です。ただ爪と決して自己管理の一環として定期的に手入れをするのがいいでしょう。小さな爪を大切にできる人は大きなことも大切にできます。爪の手でも自己管理の一つと考える人が仕事でも成功するのです。爪の手でも自己管理の一つと考え定期的に手入れをする。人生の幸福感を語る30の方法。その15、あなたはもっと時間が増やせる。小さくてもいい仕事をやるだけでいい。きっとあなたは今、ただの日を送っているでしょう。あれもしないといけない、これもしないといけないと、手の手の手の毎日を送っているでしょう。山ほどある仕事に追われ、自分を振り返る余裕がない。なぜ一日は24時間しかないのだろうと不安に思っているはずです。忙しい日も限度を超えると自己になります。嫌がしやすくなったり、疲れが溜まりやすくなったりして自分の無視なのです。しかし、諦めてはいけません。あなたはもっと時間を増やせます。しなくてもいい仕事をやるだけでいいのです。時間を増やすには、しなくてもいい仕事をやることが必要不可欠です。みんな世間体を気にして、あれほども対応していると、今、時間があっても足りません。たとえ1日30時間になると時間がないと何かはずです。しなくてもいい仕事を見つけましょう。抱えている仕事を一つずつ振り返って、本当に必要な仕事だろうかとじっくり見直して考えてみることです。しなくてもいい仕事は一見すると必要な仕事に見えるので厄介です。自分がしなければいけないと思うのは幻想です。自分がしなければいけないと思い込んでいるだけ。試しにやってみても、特に問題なく進み、調子に移るでしょう。先入観や固定観念にとらわれず、柔らかいままで考えてみてください。例えば、定例の仕事です。昔からずっと監修でやっているだけかもしれません。SNS も本当に必要でしょうか。周りに流されて自分もしているだけかもしれません。人間関係の中でも余計な人使いがあるかもしれません。愚痴や反対の不毛な問題なら欠席した方がいいでしょう。冷静に振り返ると、意外としなくてもいい仕事をたくさんしていることに気づくでしょう。言いながらさっさとやめてしまうのが特策です。しなくてもいい仕事をやめたんだって時間ができます。しなくてもいい仕事をやめるのは役割と同じです。自分の夢、悩みや苦しみから話す力があります。もっと時間を増やせると信じてしなくてもいい仕事をやめていきましょう。 あるはずがないと思うのではなく、きっとどこかにあると思うことが大切です。もし、他人に見られる仕事なら素直に頼むのが得策です。部下に仕事を任せれば、部下の教育にもなって一石二鳥です。すべての仕事を依頼するのが難しければ、仕事の一部だけでもいいでしょう。しなくてもいい仕事をどんどん減らしていけば、本当に必要な仕事に集中しやすくなります。しなくてもいい仕事を見つけ、どんどん辞めていく。人生の幸福感を高める30の方法、その16、決まり文句に衝突する場合だけで日常が豊かになる。日常が豊かになるチャンスはどこにあるのか。それは日常の決まり文句にあります。私たちは一日のうち何度か決まり文句を言っています。決まり文句の種類は挨拶、挨拶、社交辞令など様々です。おはようございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。失礼しました。なるほど。そうですね。感謝します。ありがとうございます。どの仕事も一日のうち何度か口にしているでしょう。決まり文句はコミュニケーションのスムーズにする形があります。もちろん、定論に使うのもいいですが、面白みがありません。シンプルですが、会話の終盤に行ってほしい。決まり文句だけになると、会話が決まり文句だけで終わります。もちろん、普通に決まり文句を言うのも悪くないですが、ここに工夫の余地があります。日常を豊かにしたいなら決まり文句に一言を付け加えましょう。付け加えることは何でもいいですが、ネガティブよりポジティブなことの方がいいでしょう。できるだけ高く聞き取りに行くことの方が相手の心を動かせます。おはようございます。今日はいい天気ですね。お疲れ様です。体調はいかがですか。よろしくお願いします。期待しています。失礼しました。今度は注意します。なるほど。わかりやすいです。そうですね。私も同感です。感謝します。本当に助かりました。ありがとうございます。まだまだ考えてくれてよかったです。一言付け加えるだけで決まり文句の印象が随分良くなります。平凡な挨拶が印象的な挨拶に変わります。簡素な挨拶が丁寧な挨拶に変わります。言われる社交辞令が心のこもった社交辞令に変わります。一言付け加えることで会話の広がりやすくなるでしょう。たった一言であっても相手はドキッとするでしょう。今夜、興味関心を集めるので相手の心を動かせます。会話量が増えることでコミュニケーションが豊かになり、親しくなりきっかけになります。どんな仕事を付け加えようかなと考えることも楽しんでください。あなたの仕事によって相手がノットする様子を思い浮かべると楽しむ気持ちも倍増します。付け加える仕事のバリエーションが豊かになると、ますます仕事をするのが楽しくなります。長いことは必要ありません。ただ、仕事を付け加えるだけでいい。決まり文句に仕事を付け加えるだけでいい。決まり文句に仕事を付け加える。人生の幸福感の高める30の方法。その17、イメージチェンジは自分らしくない服を買ってこそ意味がある。洋服なんすやクローゼットを上げて持っているように並べてみましょう。おしゃれなならばきっとたくさんの衣を持っているでしょう。できるだけ同じ服の種類を出しながら体操を入れているはずです。安物の服の中にはきっと少し高価な服も混じっていることでしょう。服の種類が多いと組み合わせも増えてより形のおしゃれが楽しめます。しかし、よく見るとどういうものが高いのか分かりませんでしょうか。いろんな服が高くなっても実際はいいな、柄が少し違っているのでどういうものが良ったりもあるはずです。この中身を見つけたはずです。人の心が変わるようでなかなか変わらない。新しい服を見つけたと思って立ってもやはり似たような服になります。新しい自分に生まれ変わるつもりでも少しな気持ちになって無難な服を選んでしまいがちです。そこで、ただ今は自分らしくない服を買ってませんか。イメージチェンジです。自分らしくない服を買ってイメージチェンジを楽しんでみるのも最初は違和感があっても何度か着ているうちにだんだん慣れてくることもあります。自分らしくないと思っていても思い込んでいるだけで実際は違和感になることもあるでしょう。似合わなくても自分がそう思っているだけで周りからは好評かもしれません。イメージチェンジをするつもりで思い切って自分らしくない服を買ってみませんか。例えば、この服の服だけなら、この服の服を買ってみます。落ち着いたりは、誰なら、誰なら、誰も挑戦してみましょう。今の服だけを持っているなら、あえて昔の服は悪くありません。イメージチェンジは大胆に変えることがポイントです。普段の自分なら絶対変わらないような服をわざと選んでみましょう。冒険をするつもりでチャレンジです。初めての時に行くのは冒険ですが、初めてのレースに挑戦するのも冒険です。一人で大胆旅行に行くのは違いファッションで冒険する程度の安全です。違和感があって多いに結構。中途半端なイメージチェンジはどうしようかありません。イメージチェンジをするのは大胆になることが大切です。自分らしくない服を買ってこそイメージチェンジです。別人と間違えてしまうくらいでちょうどいい。イメージチェンジは自分らしくない服を買ってこそ意味があります。たまには自分らしくない服を買ってイメージチェンジを楽しんでみる。人生の幸福感の高める30の方法、その18、海は頂上がある。海を思い浮かべてください。きっとあなたは今青空の空間をイメージしたのではないでしょうか。綺麗な青空に白い雲がかかるたび、太陽からの日光がさんさんと降り注ぐ。水の音が聞こえ、時々鳥たちの声も聞こえる。海にはカップルや親子連れが争いを歩いている。もちろん、晴れている日の海でもいいのです。青空の空間には最高に美しい。爽やかな青空に映った海は代表的な海のイメージでしょう。しかし、海の頂上は晴れの日ではありません。雨や雲の日の海は晴れの日は少し違った頂上があります。海は頂上があります。人には様々な頂上があるように、海も様々な頂上があります。海はそれぞれの天候によって随分頂上が変わります。雨の日の海は悲しんでいるような頂上に見えるでしょう。雲の日の海は物々に降っているような頂上に見えるでしょう。雪の日の海は何かに変えているような頂上に見えるかもしれません。もちろん、これは一例です。海の頂上はその時の心の状態によって見え方が変わります。海の海に行くと晴れの日に限定しないことです。晴れの日に限定してしまうと様々な天候の海を見るチャンスがなくなります。美しいイコール綺麗という固定観念を外してください。美しいイコール不明です。つまり、不明なものは全て美しい。雨や雲の日から海を見るのもいい。雪が降っている日だって海を見る絶好のチャンスです。早速、今日海を見に行きませんか。天気は関係ありません。どんな頂上をしているのも不明があります。晴れの日も海を見に行く。人生の幸福感の高める30の方法、その19、見ることができるだけで十分幸せなこと。あることに多くの女性がいました。先天的な神経の障害があり、生まれてから一度も見ることを経験したことがありませんでした。真っ暗な世界の中で、直感や遠くからでは良い毎日を生きていました。見ることができるだけで幸せだろう。そう思いつつも、そんな夢が叶わないと諦めていました。ある時、これ見えたら、世の最先端の学習者視力障害者の夢を開発しました。カメラから見る映像を写真的に変換して、脳に送る装置です。この装置を使えば、弱い視力ではありますが、見るという行為が可能になります。最初の女性は安心感でした。生まれてから一度も見ることを経験したことがなく、できるわけがないと思っていました。その装置を装着して、スイッチを入れた瞬間、世界が一変しました。初めて風を見ました。初めて自分の顔を見ました。初めて自分の肌を見ました。ただ、見るだけで、あまり嬉しく泣いて感動したのです。見る。素晴らしい。ありがとうございます。感謝と感動の言葉を何度も信じて、私たちは今普通に見ることができています。人を見たり、文章を読んだり、街の風景を眺めたりしているでしょう。多くの人にとっては見ることが夢と喜びと感動的なことです。あなたが見ているその光景は多くの人にとっては何ほど感動的な光景です。感動するために感動的な光景は必要ありません。ただ見るだけでいいのです。空間を認識できる。色や形を示せる。動きや遠近感まで変わる。何を見ようとそれは素晴らしい光景です。ただ見ることに感謝するのです。見るだけで素晴らしいこと。見ることに感謝して見ることを楽しみましょう。しかしは基本的な感動の一つですが、世の中にはそれが変えられない人もいます。見ることができるだけで十分幸せなことなのです。ただ見ることに感謝する。人生の幸福感の高める30の方法、その20、第三者の言葉は最後にある。オインザ効果を活用しよう。会話中に第三者の言葉が登場することがあります。例えば、あなたの友人が別の友人の言葉になるでしょう。彼は頭の彼女はいつもおしゃれな夢。彼女は話し上手な夢。会話中に第三者の言葉が登場すれば、ぜひ本人に伝えてあげましょう。まんまりさんがあなたのことをこう止めていたよ。本人の悪口を伝えるのはよくありませんが、こういうことならどんどん伝えて OK です。間接的に伝える言葉は直接伝える以上に相手を喜ばせる効果があります。自分には不安定。自分にメリットがない。いちいち伝えるのは面倒。そう思うかもしれませんが、もう少し心を大きくしてみませんか。せっかく人を喜ばせる機会があるのですが、ぜひチャンスを生かしましょう。間接的に褒められると本人の言葉が変わるので、より一層喜ばせることができるでしょう。人には第三者の評価を信じやすいという心理があります。これを信じなければ、うんざ効果と言います。名前の由来は、ミステリー小説、学者福島の際で登場するうんざ学者が、第三者の言葉がどんな時も一番効果があるという正義があり、このまま言い出しました。第三者の言葉は聞いてはにするのではなく、ぜひ本人に伝えてあげてください。本人に良い知らせを伝えることができれば、相手を喜ばせることができるでしょう。あなたが相手が落ち込んでいる時なら元気づけることができます。それだけであなたは良い行いをしたことになります。会話に第三者の言葉が登場したら、ぜひ本人に伝えてあげる。人生の幸福感の高める30の方法、その11、プレッシャーを与えている本当の犯人は自分。心を押しすぎないとき、それはプレッシャーです。プレッシャーを感じると心にストレスが流れ、心拍数が上がります。プレッシャーは仕事をやることができたり、効率を上げたり、通行があると、ストレスとして悪影響があるのも事実。プレッシャーが長期的に続くと、いずれ連帯に対して心の病を引き起こす恐れもあります。プレッシャーを与えている犯人は誰でしょうか。例えば、周りから応援されると期待というプレッシャーを感じます。プレッシャーを与える犯人は周りの人だと思うかもしれません。重要な仕事に取り組んでいる時は責任というプレッシャーを感じます。プレッシャーを与える犯人は大きな仕事だと思うでしょう。刺激のある仕事なら時間というプレッシャーを感じます。刺激のせいで大変プレッシャーを感じると思うでしょう。それぞれプレッシャーを与える犯人は明確に思いますが、誤解があります。プレッシャーを与えている本当の犯人は自分です。 プレッシャーとは自分で勝手に作り出している心理的ストレスです。自分がプレッシャーと認識するからプレッシャーになります。自分の心の中で勝手にプレッシャーを作り出し、自分で自分を苦しめています。そのためプレッシャーがあっても気にしなければなりません。たとえ外部から圧力を加えられても、自分がプレッシャーを無視すればプレッシャーにはなりません。天然の強者がいつも衰えられているのはプレッシャーを無視していないからです。文化になるとプレッシャーがあることに気づかないのでストレスも強くなります。もしプレッシャーに苦しんでいるなら自分の心をコントロールすることです。プレッシャーは大本当の犯人は自分であることに気づき、自分の心を無視しましょう。プレッシャーがあっても気にしないよう心をコントロールするのです。無駄に考えすぎず深く無視しない。あえて無視する勇気を持ちましょう。例えば、やる仕事に集中して余計なことは考えないようにします。仕事のことで考えていればプレッシャーを考える余地がなくなります。タイムプレッシャーが気になるなら、仕方時計やカレンダーを出すのもアイデアです。時間の気にする要素がなければ今に集中しやすくなります。気にするな。むしろと自分に言い聞かせプレッシャーの目を出すのも良いアイデアです。自分で心をコントロールすることでプレッシャーの無視率がさらにストレスを減らせます。プレッシャーの無視率をゼロにすることができなくても減らすことができるはずです。同時に心をコントロールできればプレッシャーによるストレスも強くなるのです。タイムプレッシャーを気にしないよう心をコントロールする。人生の幸福感を高める30の方法。その12、冷たいものも温かいものも一秒ごとに味わいが変わっている。冷たいものや温かいものをもっと味わい深くすることになります。それは温度の違いに集中して飲むことです。冷たいものは時間が経つにつれて少しずつ冷たくなります。最初はよく冷えていてもどんなものならだんだん冷たくなります。温かいものも同じです。最初は熱々であっても、どんなものなら時間この瞬間にかけた大事な話に気づいてください。つまり、冷たいものも温かいものも一度ごとに味わいが変わっています。1、今のわずかな違い。冷たいものは少しずつ冷たい、温かいものは少しずつ冷めています。本当にわずかな変化ですが、ゆらゆらの温度が変わっています。最終的にどうなるので、このわずかな変化が続くのです。一口飲んでコップ一口ついたら、また一口飲みましょう。さっきは少し温度が変わっているので、違った味わいを楽しみます。1分たれば味わいが変わっているでしょう。10分もたればはっきり分かるほど味わいが変わっています。下先に集中してわずかな違いを感じましょう。ぜひ、小さな変化に幸せを感じてください。冷たいものもよし、温かいものもよし、飲むものの味わいがますます豊かに感じられるはずです。わずかな変化を感じながら、飲むと飲むものの楽しみ方が違います。冷たいものや温かいものの変化を感じてしっかり味わう。人生の幸福感を高める30の方法。その13、私も同じ時間で同じ気持ちというだけでも話を考える。相手の考えや気持ちが自分と同じだと分かるときがあります。相手の思考や感情を自分のものように感じています。自分と同じ考えや自分と同じ気持ちだと思うと少し嬉しい気持ちになるでしょう。共感できると心が穏やかになります。もちろん心の中で思うのはいいですが、心の中で終わらせるのはもったいない。相手の考えや気持ちが自分と同じだと分かったら、お互いの心が通じ合うチャンス。心が通じ合うチャンスがあるなら、その可能性をしっかり引き出すことが大切です。きちんと相手に伝えましょう。私も同感です。私も同じ考えです。私も同じ気持ちです。思うだけでなく、きちんと言葉に出して言うことがポイントです。きちんと言葉に出して言うからしっかり相手に伝わります。相手はきちんと理解してもらえたと分かる安心でしょう。共感によって相手に連携を与えることもできます。心が通じ合うと仲間になります。お互いの心が満たされ幸せな気持ちになります。会話の内容に、どんどん話が進むでしょう。黙ったままでも態度や雰囲気で伝わることもありますが、不安定です。面倒を伝って言葉を省略していると仲良くなるチャンスを逃します。一時言わなくてもらえるだろうという言わないと思わぬ態度や筋合いを生むこともあります。一心伝心に頼りすぎないこと。一心伝心にも限界があります。発言の面倒を伝っていては言葉の力を生かせません。私たちは高度なコミュニケーション能力があるのですから、しっかり活用することが大切です。相手と仲良くなるのに特別な力は不要です。共感の時間を取ると考えてください。私も同じ考えです。気持ちですと言うだけでも話の時間になります。相手の考えや気持ちが自分と同じならきちんと伝える。人生の幸福感の高める30の方法。その14、忙しい日常もいい。暇な日常もいい。あなたの日常は忙しいですか？それとも暇ですか？スケジュール上に違いがあると不安になってきます。予定なくてもわざわざ予定をすぎできるだけ暇な時間を流そうとしている人も多いでしょう。予定が多いイコール良いことと考えている人もいるかもしれません。もちろん忙しい日常もいい。スケジュール上に予定が見せてしまっていると見ないでしょう。人生に組み合わさったはずのようにたくさんの予定が詰め込まれているのはなかなかいい流れです。人生を無駄に過ごすことができています。予定が多いと充実感や満足感のたっぷりいられるでしょう。自分が必要とされているように感じているようになります。たくさんの仕事をこなせ成長も経験も増えるでしょう。思わぬ出会いもあるかもしれません。ストレスは多いですが、充実感と満足感は最高です。朝から晩まで予定に追われ、忙しい時間を送るのも優位な過ごし方の一つです。しかし、忙しいのは忙しい日常だけではありません。暇な日常も忙しい。暇という言葉のイメージを持つかもしれませんが、誤解です。暇とは余裕です。暇な日常は余裕のある日常と言い換えても差し支えません。スケジュール上を開いて暗くなりますと寂しい気持ちになるかもしれませんが、考え方を変えてください。予定がないという予定を楽しんでいることになります。予定がなくて暇なら自分の好きなように行動できます。自分を楽しむのもよし、好きなことをするのもよし、分野に過ごすのもよし、余裕のある時間もたっぷり楽しめます。その時の気分に任せるという過ごし方も素敵です。その日の予定はその時の気分に任せるのもなかなかいい過ごし方ではありませんか。これはこれで充実した時間を送っていることになります。気分に合わせた過ごし方なので充実感や満足感も癒やされます。忙しさに加えてはいけません。暇な日常は良くない。忙しい日常が素晴らしいというのは先入観です。暇な時間があるからこそ心に余裕がなります。のんびりした時間のおかげで私たちの生活に余裕が流され豊かになります。暇な日常もあっていい。暇な日は何日か続くのもいい。忙しい時間も大切ですが、のんびりした時間も大切にしてください。忙しい日常と暇な日常を交互に楽しむとバランスが良くなります。日常に緩急、流れ、感と余裕につながります。時にはトラブルに回れ、暇な日常を比べることもあるでしょう。例えば、失業や入院です。暇な日常が続くと、もやもやするかもしれませんが、暇だからこそできることもあります。自分と向き合う時間になるでしょう。人生について考える時間もなるでしょう。生きる意味について考える時間もなるでしょう。暇な日常を生かせば、生き方を向上させる時間になることができます。忙しい日常だけではありません。ぜひ暇な日常も過ぎましょう。スケジュール上に空間があると何か予定を詰め込みたくなるかもしれませんが、ぜひ暇な日常も楽しんでください。そして、生かしてください。忙しい日常もいいですが、暇な日常もいいのです。暇な日常の素晴らしさに気づく。人生の幸福感を高める30のこと。その15、人を喜ばせる趣味のこと。相手も自分も幸せにできる。あなたにおすすめの趣味があります。それは人を喜ばせるという趣味です。趣味といえば、読書、音楽鑑賞、スポーツなどが代表的ですが、それだけではありません。趣味にはありません。人を喜ばせることも立派な趣味になります。聞き慣れない耳な趣味かもしれませんが、実は人生を幸せに導く趣味でもあります。相手を喜ばせると、きっと何かをプレゼントしなければいけないと思われます。もちろん、送りたいものならプレゼントも有効ですが、その限りではありません。相手を喜ばせることはプレゼントよりもたくさんあります。例えば、明るい言葉です。応援の言葉、励ましの言葉、元気や勇気を与えることだ。相手が喜ぶような言葉をかけてあげてください。相手は明るい気持ちにつながれ笑顔になってくれるでしょう。手出しても喜ばせることの一つです。大きな仕事でなくても小さな仕事でもいいのです。相手が忙しそうにしている時、仕事の一部を手出すと、彼らと喜んでもらえるでしょう。早くや機会も喜ばせることができます。相手の腹が鳴って、苦しむような、ちょっとお菓子を差し出すと喜んでくれるでしょう。相手の腹が鳴りにくしんでいる時、一生ずっと差し出すと喜んでくれるでしょう。他の分からない行動なら、欲思考力、観察力、想像力、仮想力、判断力など大きな機会になるでしょう。手紙を書いてみるのもグッドアイデアです。普段から感謝している気持ちを手紙にしてあげています。文字にして手紙で伝えるとしっかり感謝の気持ちが伝わり、温かい気持ちになってくれるでしょう。相手にとって喜ぶことなら何でも OK です。手間暇がかかることもあれば、手間暇がかからないこともあります。お金がかかることもありますが、お金がかからないこともあります。人を喜ばせることは無限にあります。誰かを喜ばせる趣味はビジネスでもプライベートでも役立ちます。相手を喜ばせる趣味ならば必ず人間関係がスムーズになります。相手が喜んでくれることを自分の喜びとしましょう。そうすれば相手が喜んでくれること、自分も喜べるようになります。相手を喜ばせる趣味は自分も喜ばせる趣味でもあります。誰かを喜ばせる趣味を持てば自然と笑顔も増え、日常が華やかになります。生きることが楽しくなり、必ず人生が生きします。課題と考えると楽しいですが、趣味と思えば気軽に取り組めるはずです。一日一回は誰かを喜ばせましょう。早速、今から誰かを喜ばせに行きませんか。喜ばせることは自由です。喜ばせる相手は誰でも構いません。相手を喜ばせる趣味は人生を幸せにするのです。人を喜ばせる趣味を持つ。人生の幸福感を高める30の方法。その16、日付は日記の代わりになる。日付を付けるだけで日記を書いたことになる。日記はいわばタイムマシン。日記があると一瞬でタイムスリップになり、過去を振り返りやすくなります。過去の写真に失敗反省を流したりするのも容易になります。日記を書くといえばどんな作業をイメージしますか。分厚い日記帳に今日のことを文章形式で書くイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。今日あったことを分かりやすく簡潔に文章で述べます。カラーのボールペンを使って装飾で強調したり手を加えたりなどカラフルにすることもあるでしょう。日記を書くには手を動かす必要があります。きちんと日記を書こうとするとなかなか職業です。文章を書くのが苦手な人は日記を書くなんてとんでもないと思うでしょう。日記は手間暇がかかるので嫌な人も多いのではないでしょうか。しかし日記はもっと簡単に書きます。日付を付けるだけでいいのです。例えば仕事が終わったら生活のところに日付を付けましょう。あのでもデジタルでもいいので日付を付けることが重要です。 例えば、治療作成をしたら、小さな事例によるところに気づきを書きます。すると、後から仕事を直したときに気づきを通してその仕事をしたことがあります。気づきを見た瞬間、後、その日の様子が思い出されます。こんなことをしたら、そういえば、あんなこともあったなと一瞬で多分思えるでしょう。うまくいけば、その仕事の全部の流れも、もう少しで思い出することもあるでしょう。つまり、日記の代わりになるのです。日記はその日の様子を思い出すことが重要ですから、気づきさえあれば最低限の役割は果たせます。文章を書くのになくても気づきを書くようにできるでしょう。普通に書くなら5秒程度。ゆっくり書いてもせいぜい10秒程度です。仕事が終わったら、片っ端から気づきをつけていきましょう。もし、ダメになったら、後から手伝いです。気づきがあると、後から振り返るときの時系列もなって役立ちます。日記を難しく考えず、もっと楽に考えてください。気づきをつけるだけで日記を書いたことになるのです。気づきを書いて日記の代わりにする。人生の幸福感を高める30のこと、その理由なら、最悪と騒いでいるなら、まだ最悪ではない。大変なことになった。最悪だ。もう無理。不可能。最悪だ。本当に最悪で死にそう。時々最悪と騒いでいる人を見かけます。悪いことばかりが続いて、不安に蹴ったり、なるでしょう。不安が続いて、困りかけた状態になったのでしょう。希望や可能性が全て失われたら、最悪と何かも仕方ないように思います。最悪なら諦めてリラックスしないように思うかもしれません。しかし、ここに誤解があります。最悪と騒いでいるなら、まだ最悪ではありません。本当の最悪に直面したとき、私たちは無口になります。話す気力すらありません。あらゆる希望を奪われ、全ての可能性が崩されると、目の前が真っ暗になります。周りは明るくても、頭の中は闇になります。完全な絶望に直面すると、私たちは体が魂に抜けたような状態本当の最悪なら無のまま呆然と立ち尽くされるのです。最悪と騒いでいるならまだ最悪ではないと言います。少なくとも最悪と騒いでいる体力と時間があります。むしろ元気です。テンションも高めです。最悪と言っている間にそういうことを困った顔していないでしょう。最悪ではないにもかかわらず最悪と思い込むと本当に希望が失われます。せっかく取り返せるチャンスになっても少なくなるでしょう。自分が最悪だと勘違いしていることに気づくことです。ちょっとした気づきで最悪と言っているだけです。自分が希望を失うことです。小さなことです。最悪と慣れていると諦めやすい性格になります。最悪と騒いでいるならまだまだ声だと言ったことが意外的です。最悪と騒いでいるうちは好転できる可能性は十分なのです。最悪と言っているうちはまだ最悪ではないことに気づく。人生の幸福感を高める30のこと、その18、感動して同じ経験は人生最高の贅沢。人は本当に感動したときに涙を流します。素晴らしい映画に感動して大粒の涙を流すこともあるでしょう。あまりに嬉しい出来事があって感動の涙を流すこともあるでしょう。感動が起きれば大きいほど流れる涙も大粒です。感動して同じするのは心を強く揺さぶられた瞬間です。辛く悲しいことがあって流す涙とは違い、感動して流す涙は特別な感じがあります。言葉で言い合わせないほど懐かしい気持ちにさせてくれます。爽快な気持ちになると同時に物事の考え方が変わります。しっかり感動して同じすると必ず人生が変わります。思い切り心が揺さぶられるとその刺激は心の芯まで伝わって日々までに価値観や考え方を大きく変えてきます。感動して同じ出来事と贅沢な経験もないのです。最近感動して同じしたのはいつですか。悲しいことがあって同じすることがあっても感動して同じする経験となると少ないのではないでしょうか。感動して涙ぐらいになっても心の涙を同じして同じする経験は本当に考えます。大人になるにつれて泣く経験が出てきます。成長するにつれてからは大きなり忍耐力も精神力も強くなるのでますます泣きにくくなります。なることも増えるためますます感動して泣く経験がなくなります。ここ最近全く泣けない人も多いはずです。感動による泣きは縁ではありません。単なる泣きとは違うのです。本当に心を揺さぶられる場面でないと大粒の涙は通りません。しっかり心が震えることで初めてできることです。しかし感動して同じする経験なども見事できないわけではありません。自分から感動を探しに行けばいいのです。腕のままではなかなか機会が巡ってきません。自分から感動を探し体験しに行く姿勢が大切です。感動的な笑顔で涙をするのもよし、急なドラマでバンバン泣くのもよし、素晴らしいミュージカルでたっぷり感情移入をしているのもよし、子供もそれならまだこの姿が成長に喜んでいることも大切です。自分から泣きに行こうと思うだけでちょうどいいのです。感動しないでも失われるものはありません。感動で同じ経験があればその贅沢な経験をしっかり味わってください。感動で泣くという感覚を思い出すでしょう。心の中で何らかの価値観が大きく変わるはずです。忘れかけていた涙を思い出せるかもしれません。感動は人生で大切な経験です。感動で同じ経験は人生最高の贅沢なのです。人生の幸福感を高める30のこと、その19、文句ばかり言う人こそ陰で文句を言われる。文句ばかり言っていませんか。あの人の態度が気に入らない。心の難度は手口が多い。あの人はサービスが行き届いていない。不満があると文句の一言も言いたくなるでしょう。不満が連帯に出すと我慢しきれず攻撃的な発言をしてしまうことがあります。もちろん文句が役立つこともあります。事実に基づいた文句は立派なことです。きちんと釈迦状なユーザーの不調の行為なり商品サービスの改善を促します。人の悪いことを指摘することで相手に気づきを同じ答えを渡す結果になるでしょう。不調が役立てば逆に感謝されることもあります。だからとはいえ、悪いことを指摘してないのが悪いと思うかもしれませんが、面倒があります。これはダメ、それは悪い、あれも良くないと文句から言っていると周りから喧嘩になります。来月の人付き合いでは一時うるさい人と思われるでしょう。お店からはコンサルなと言われるようになるでしょう。ぶつかさ文句から言われる様子はお世辞も上品とは言えません。こんなことにうるさい人、あまり近寄りたくない、できるだけ接触をされたいと彼で言われるようになるでしょう。最終的に文句から言う人こそ彼で文句を言われるようになるのです。過剰な文句は快適な人間関係の妨げになります。客観的に自分の見た時に文句から言っている様子が見たなら注意した方がいいでしょう。文句は少なからず相手にストレスを与えることです。文句を言うなら、できるだけ必要最小限に抑えるのが得策です。気になることがあっても、ぐっと我慢した方がいい場面もあります。少しは嫌そうな態度をされても、最後と言わなす余裕もしない。小さなことが目をつぶる勇気も必要です。どうしても、文句が言いたいなら、態度と言葉に十分注意するのが得策です。文句を言うことこそ、余裕と連鎖を大切にしましょう。早口で話しているような言い方は避け、優しく刺すような言い方が好まれます。相手の心情を大事な要件との態度で最後、相手の攻撃に受け止めやすくなります。文句は言わない。どうしても、文句が言いたいなら、態度と言葉に十分注意する。人生の幸福感のための30のこと、その30、価値観が同じなのもいい、価値観が違うのもいい、出会いは全て素晴らしい。世の中には様々な人がいます。自分と価値観がある人もいれば、合わない人もいるでしょう。人によって、生まれや育ちが違うので、価値観もそれぞれ異なります。価値観が同じ人とは自然と話があるので、心地よく過ごせるでしょう。話に共感できたり、納得できたりするので、一緒にいるだけで楽しいはずです。お互いの心が共鳴すれば、元気もできます。自然体で接することができるので、自然と仲良くなります。価値観が同じであることは、親しい友人になりやすい、親友に発展する可能性も高くなります。では、価値観が違っていれば悪いかというと、そうではありません。価値観が違うのもいいのです。価値観が違う人とは新鮮な価値観を楽しみます。新鮮な価値観とは新しい世界に触れているのと同じこと。自分と合わないと、むっとするのではありません。大切なことは素直に受け入れる姿勢です。価値観が違っていても、拒むのではなく、受け入れる姿勢を大切にしましょう。なるほど。そういう考え方もあるのね、と、今、自分と違った価値観でもスムーズに吸収できます。違和感のある考え方でも、面白い考え方でも、今ならなくてもいいでしょう。相手に対する尊重と敬意を大切にすれば、相手や喧嘩が起こることはありません。価値観が違いでも友人になります。価値観が違うから親しかったりは全く珍しくありません。たとえ価値観が正反対の人でも受け入れる姿勢や友人になるのは簡単です。もちろん、親友になることも可能です。人生に無駄では一つもありません。価値観が同じであっても、違っていても、刺激があり、学ぶことがあります。違いや価値観の広げたり、理解力を高めたりできます。つまり、出会いは全て素晴らしいということです。地球は80億になります。地球の人口全体で考えれば、知っている価値観より知らない価値観の方が高い。自分の知らない価値観に囲まれて生きているようなものです。新しい価値観を通して旅行しなくても、新しい世界を楽しみます。人生とはなんと素晴らしいことなのでしょう。ワクワクしながら出会いに行きましょう。価値観が同じなのもいいですが、違うのもいい。出会いは全て素晴らしいのです。相手と価値観が同じであっても、違っていても、前向きに受け止める。人生の幸福感の高める30のこと、まとめ、その1、毎朝眠りから目覚めるために生きていることに感謝する。その2、食事を完食したときの成果に気づく。その3、今日は一番の日に命を教えてやる。その4、自宅の嘘と無自宅の嘘の違いを理解する。その5、大切な友人とは日中に電話をする。その6、自分にも責任があるのではないかと振り返る自分の優しさに気づく。その7、結論のあるコミュニケーションだけでなく、結論のないコミュニケーションも楽しむようにする。その8、靴に感謝して定期的に手入れをする。その9、早起きをするためにはまず早起きを心がける。その10、遅すぎても早すぎてもちょうどいいと考えるようにする。その11、満足の基準はあるのではなく、される。その12、失敗の人生に感謝して生かす。その13、上司の厳しさは期待の裏返しであることに気づく。その14、次の時でも自己管理をその15、しなくてもいい仕事を見せ、どんどんやめていく。その16、今に僕に仕事を伝える。その17、たまには自分らしくない服を買ってイメージチェンジを楽しんでみる。その18、春の機内も海を見に行く。その19、ただ見ることに感謝する。その20、台湾第三者の褒め言葉が登場したらぜひ本人に伝えてやる。その21、 タイムプレッシャーを気にしないよう心をコントロールする。その12、冷たいものや温かいものの変化を感じ取ってしっかり味わう。その13、相手の考えや気持ちが自分と同じならきちんと伝える。その14、暇な日常の素晴らしさに気づく。その15、人を喜ばせる趣味を持つ。その16、日付を書いて日記の代わりにする。その17、最悪と言っている字はまだ最悪でないことに気づく。その18、感動して大泣きする経験をする。その19、文句から言わない。どうしても文句が言いたいなら態度と言葉に十分注意する。その30、相手と価値観が同じであっても違っていても前向きに受け止める。